近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしてまいります。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話を聞かせていただける方をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は3月の番組で梶君雄さんからお聞きした仕事の仕方の2つの分類、結果重視型、プロセス重視型について考えたことをお話しします。私がお手伝いしているクリニックではプロセス重視型で経営をするとうまくいくのではないか、こんな話をさせていただきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。3月に、梶君雄さんをゲストにお招きして、番組を放送させていただきました。その中で、仕事の仕方には大きく2つに分けられるんではないか、こんな話がありました。どういう分離かというと、結果重視型、プロセス重視型、この2つに分かれるんですね。で、どちらが正しい、どちらがいいということではなくて、誰しも両方の要素を持っていてですね、どちらも大切だということをお話しました。ただどんな組織でも何らかの結果が出ないと組織は維持できませんので、最終的にはですね、結果が非常に重要なんですけれども、ただ今のような不確実な時代では結果がなかなか出しにくい、こういう状況になってきているなと、こんな話もさせていただきました。なのでこういう時代にはプロセスを重視せざるを得ないのではないか、もちろん組織ですから目標というものは必要になってくると思うんですけれども、目標を決めながらも状況に応じて柔軟にそれを変えていったりとか、行動を変えていくことが大切だ、こんなお話をさせていただきました。この話はですね、非常に私にとってもいろいろ考えさせられる、話だったんですけれども、それからいろいろと自分に当てはめたりとか、私のクライアントについて当てはめてみたりとか、いろいろ考えてみたんですね。ただまだ十分なイメージは固まっていないんですけれども、その3月からですね、いろいろ考えたことをあれこれとお話をしてみたいと思います。皆さん今お話しした結果重視型、プロセス重視型、ご自分はどっちが強いのかな、どういうふうに考えられたでしょうか。で、私自身はですね、プロセス重視型じゃないかなというふうに思っています。で、結果重視型っていうのはですね、私のイメージとしては目標を決めてですね、それに向かってしっかりと頑張れる人っていうイメージ、優秀なビジネスマン、 優秀な営業マン、まあ、こんな人を思い浮かべます。でこういう方はですね、目標を定めて逆算で何をどのようなスケジュールで行えばいいのかを決めてですね、それを着実に行って結果に結びつけていく。そして結果が出た時に大きな喜びを感じる。その逆にですね、結果が出ないと喜びをなかなか感じられない、まあ、こんなイメージを持っています。まあ、これはですね、プロセス重視型のようにも見えるんですけれども、結果重視型とプロセス重視型っていうのはその心の持ちようがもしかしたら違うのではないかなというふうにも感じています。まあ、私が、まあ、仕事を始めた昭和とかですね、まあ、勤めていた頃、まあ、平成に入ってなんですけれども、この頃にはですね、この結果重視型の方が組織の中では非常に優秀だというふうに思われて、まあ、評価されていたことが多かったのではないかなというふうに思います。ただ、まあ、このような方法がですね、実は向く人と向かない人が、いるんではないかなとも思っています。でそれがプロセス重視型の人、向かない人ですよね、ではないかなというふうにも感じています。で実は私は今はですね、自分がプロセス重視型だなというふうに感じているんですけれども、以前は結果重視型で生きようと、まあ、仕事をしようとしてきたように感じています。若い頃にはですね、まあ、様々な本を読んだり、セミナーなんかにも行ったりしてですね、さっき言った目標を定めて、そのためにはいつ、何をすればその目標に、到達できるのかなんていうことをですね、考えながら、まあ、そういった手帳とかですね、そういったものも買ったりして、頑張ろうっていう感じで仕事をしていたんですけど、実はあまりうまくいった試しがなかったんですよね。要は続けられなかったっていうことなんです。でそもそも私はですね、子供の頃から、まあ、こういう目標を決めて計画を立てて行動するっていうのは苦手だったんですよね。まあ分かりやすい例で言うと、夏休みの宿題ですね、これは初めには計画を立てるんですけど、ほとんど計画通りに行った試しがなくてですね、まあ休みが終わる 2、3日前から親に叱られながら、泣きながらですね、なんかこう宿題をしていたっていうことがほとんどだったように思います。まあこれを考えると、そもそもその結果重視型に向いてないなってわかるんですけども、まあ最近になるまでですね、自分がそれが苦手なんだっていうことがなんか分かってなかったんですよね。なんででしょうね、やっぱ刷り込みみたいのがあったのかもしれませんけども。で学生時代もですね、何かこう明確な目標を持ってっていうよりも、まあ、漠然とした方向性を感じながら目の前のことをしていたりとか、で社会人になっても実は同じような感じで、何かこうノルマとかですね、数字を追いかける、まあ、こういうことがなんか苦手だったんですね。まあ最初の会社をから転職してですね、生命保険会社に行ったことがあるんですけれども、あそこでコミッションセールスをしていたわけですけども、その時もですね、実はコミッションセールスですから数字を上げないとこれ食っていけないわけなんですよ。でも、よくねキャンペーンなんかっていうのをやってですね、まあ、社全体で、頑張るぞとかってやって、 やってたんですけど、なんかそういうのもですね、なんて言うんでしょう、あんまりこう燃えなかったんですよね。でなんか自分が納得できて、まあ、お客さんも納得できて、でそれがその契約に結びつく、まあ、こういう時にですね、なんかこう喜びを感じる、まあ、そんな感じでした。なのでまあああいった組織っていうのは、まあ結果重視型がおそらくまあ優秀な成績を上げていたのではないかな、まあ、そうじゃない人もいらっしゃると思うんですけどね、と思いますので、今から考えると向いてなかったのかなとかって思うんですけども、まあでもそういうところでもまあなんとか仕事をさせていただいて、まあ今に至るわけですよね。なので私はなんとなく大きな方向性を決めてですね、なんかこっちの方向かなとか、まあ、こんなやり方がいいのかなみたいなことを決めて、まあ、目の前のことを一つ一つこなしていってですね、まあ、気がつくと今のような状況になっていた感じ、まあ、そんな、まあ、感じがしています。まあまあ、暗闇の中をですね、なんか懐中電灯でこう目の前を照らしながらこう一歩一歩進んできた、まあ、そんな感じでしたね。で、まあ、自分としてはですね、そういう自分がなんかあまり好きではなかったっていうか、まあ結果重視型のような方がですね優秀だっていうふうなことを自分が思っていたので、あまりそういうやり方好きではなかったんですけれども、今になって思うことは、まあ、こんな仕事の仕方とかですね、こんな生き方も、まあ、ありなんだな、まあ、こんなことを感じています。案外こう、今のような不確実な時代、まあ、変化が大きな時代にはですね、こんなふうに目の前のことに対して、敏感にセンサーが働いて、行動をすぐに変えられる、まあ、こういうやり方もですね悪くないのかなという気がします。でおそらくですね、世の中にはこういう方もたくさんおられるんではないかなと思いますので、ぜひそういう方は何て言うんでしょう、自分はダメだとか、こういうやり方は実は良くないんだとかって思ってらっしゃる方がおられるかもしれませんけど、まあ、そうでもないよねっていうこともですね、考えてみていただければと思います。では前半ここで終わらせていただいて、後半に移らせていただきたいと思います。前半は結果重視型、プロセス重視型はどういうものか、で私自身がプロセス重視型で、まあそれも悪いものではなくて、まあ、自分に合ったですね、やり方、生き方をしていけばいいんではないかな、まあ、そんなお話をさせていただきました。でこの考え方をですね、私がお手伝いしている、まあ、医療の世界にちょっと当てはめて考えてみたんですけれども、医療の世界ではプロセス重視型で経営をされるとうまくいく人が多いのではないかなっていうふうにも感じています。でちょっと今から医療の世界の話を少しさせていただきますけれども、これ経営という意味ではどの分野でも共通することがあるかもしれませんので、ぜひご自分に当てはめて聞いてみていただければと思います。でそもそも医療というのはプロセス重視型なのではないかなというふうに思っています。 まあ、患者さんを良くするという、まあ、大きな目標があって、まあ、問診をして、あるいは触診検査をして、で原因を明らかにして、治療投薬などのプロセスを踏んでいってですね、まあ、うまくいけばそれを継続する、であまりうまくいかなければ状況に応じて治療方法や薬を変えて、対応していく、まあ、これを繰り返すことで結果として患者さんが良くなっていく、まあ、こういうことを医療の世界ではされているんだと思います。なのでこれは、まあ、まさにプロセスを踏んで結果として、成果が出る、まあ、こういうことなんだと思うんですけれども、まあ、要はその医療の世界の方々はこういう、なんて言うんでしょう、訓練を受けていると言いますか、そういうタイプの方が実は多いのではないかなというふうに思うんですね。ただ自分で、まあ、クリニックを開院する、まあ、自分が経営者になるとなるとですね、結果を求められるんですよね。でプロセス重視型の方が結果を求められると、まあ、さっきもちょっとお話したんですけど、私もなかなかそれがうまくできなかったんですけども、なんかこうストレスを感じるっていうかですね、プレッシャーを感じるというか、まあそんな状況になるのではないかなというふうに思います。ただ経営をするとなるとですね、まあ、さまざまな経費がかかるわけですよね。なので、それを吸収して利益を上げるだけの売り上げを上げていかなければならないんです。まあ、結果を上げなければならないですよね。まあ、患者さんに来ていただかなければならないので、まあ、結果重視型のような考え方を持たざるを得ないような状況になってしまうので、それがなかなかこう受け入れられなくて、まあ、苦しんでいる方も多いのではないかなというふうに思います。で実際私もですね、クリニックを開院する時には開院を決定する前にできるだけリアルな経営計画を作ることを強くお勧めしています。そして何人の患者さんを見ないと経営が成り立たないのかとか、まあ、自分の生活を賄うことができないのか、まあ、これを明らかにして、その患者さんを最低限でも、見るためにはどうすればいいのかということを考えて行動してください、まあ、こんなことをお伝えしています。でこれは、まあ、結果重視型のように見えるんですけれども、私はそうでもないなというふうに考えているんですよね。で、まあ、これはクリニックの会員でも、まあ、経営でも同じなんですけれども、会社を作るのでも同じなんですけれども、まあ、どれだけ患者さんが来てくれるのか、あるいはお客様が来てくれるのか、まあ、こういう計画を立ててもですね、これ実際にやってみないとわからないんですよね。計画はあくまでも机上のものなので、やってみないとわからない。で、これはですね、すごく不安だと思います。まあ、やってみないとわからないんだけど、やれなかったらどうしようみたいな、まあ、こんな気持ちがですね、出てくるだと思います。思うんですね。なので、私は目の前のことに集中するっていうことをお勧め。するようにしています。患者さんの、まあ、健康状態を良くする、まあ、患者さんに安心して生活していただくという大きな、まあ、方向性を持って、で患者さんに来ていただいて安心して帰っていただくためにできうる限りのことを考えて行動する、まあ、それを一つ一つ行動することに集中する、そういうことをお勧め、しています。で、その結果、 患者さんが満足してくれて、また何かあった時には受診していただける、あるいはご家族とかご友人を紹介していただける、あるいは良い口コミを流していただける、まあこういう結果に結びついていく、まあ、これがですね、まあ、プロセス重視型の考え方なのではないかなという気がしています。まあ、こういう考え方で経営を行えば結構ですね、すっきりして楽に、経営に取り組めるのではないかなというふうに、感じています。でこのプロセス重視型の経営っていうのは、まあ、クリニックという組織をですね、患者さんに選んでいただいて、継続的に受診していただけるように、まあ、整え続ける、まあ、こういうふうに言い換えることもできると思っています。まあ、具体的に私はいつもこんな言い方をしてるんですね。小町を整えるっていう言い方をしています。まあ、小町を整えると言ってもよくわからないと思いますけれども、まあ、簡単にお話しすると、これはコミュニティマーケティングチームの頭の文字を取って小町っていうふうに言ってるんですけども、コミュニティは寺院を受診される可能性のある方々で、マーケティングっていうのはそのコミュニティの方々に、役立つ情報、必要な情報を分かりやすく伝え続けるということ、チームはクリニックのスタッフ、院長先生も含めてですけども、をいい状態に整える。まあ、これをしっかり、整えていけばですね、おのずと患者さんに来ていただいて、で、しっかり、治療することで、満足、安心していただいて、患者さんがまた次に、つながっていただける。まあ、こういうサイクルをですね、いいサイクルを回していく、まあ、これが小町の考え方なんですね。で、考えうることを行って、でその結果が出てきます。で結果が計画通り、あるいは思った通りであればこれは OK なんですけれども、なかなかそうはいかないこともありますから、状況を確認しながら不足があればさらに考え行動する。結果が出たことはそれをさらに深掘りして、追求していく、まあ、こういうことをですね、まあ、繰り返していく、まあ、これがですね、小町を整えるっていうことのイメージで、これが私の中ではですね、プロセス重視型のやり方ではないかなというふうに思っています。でこのプロセス重視型と、まあ、結果重視型という話を聞いたときにですね、私ある方の考え方になんか似てるなっていうふうに感じました。それは何かというと、スポーツ心理学の専門医で、スラムダンク勝利学っていう本を書かれた、辻秀一さんという方のフローマインド理論という、こういう理論ですね。これを以前本を読んだことがあったんですけれども、私はこの考え方非常にいい考え方だなと思っていて、これに似てる感じがします。で辻さんは人の心にはですね、大きく2つの状態があるということを言われてます。大きく2つはこれすごく似てますよね。でどういう状態かというと、フローな状態とノンフローな状態、この2つに分かれる。でフローな状態っていうのはご機嫌な状態、まあ揺らがずとらわれず、まあこういう状態をフローな状態といって、ノンフローな状態っていうのはこの逆の状態ですよね。不機嫌な状態、不安とか揺らいでる状態、まあ、これがノンフローな状態ですよと。でまあ明確に分かれる場合もありますし、どっちかというとフロー、どっちかというとノンフロー、まあこういう状態があって、で人の心っていうのはいつもですね、この間を行き来してるんだ、まあ、常にこっちにいるんじゃなくて、行き来していて まあ、いや揺れ動いてるっていうんでしょうかね、まあ、こういうことを言われています。で、皆さんもこれよくわかると思いますが、フローな状態の方がいいパフォーマンスが出せるわけですよね。で、スポーツの世界なんかまさにこれがすぐ結果に出るんですけれども、これビジネスとか仕事をする場合でも同じだと思います。ですので、できるだけ、フローな状態にすぐなれるように、まあ、心を整えていきましょう、まあ、こういうことを言われています。ただですね、自分がフローな状態かノンフローな状態かっていうのはよく認識できていないケースもありますから、常にやっぱり自分の心に意識を向けて、今どんな状況かなっていうことを、まあ、意識し続ける、まあ、内面を見続けるっていうんでしょうか、まあ、そういうことを言われています。で、面白い言い方としてはですね、心エントリーと結果エントリーっていう言い方をしていて、心エントリーっていうのはまず自分がフローな状態になって、行動しましょう。ですので、例えばフローな状態で行動して結果が出なくても、それはそれで意味があるっていう、まあ、そういう考え方ですね。で、結果エントリーっていうのは行動して結果が出れば、まあ、フローになる。でも結果が、ね、出なければノンフローになる、まあ、こういう考え方なんですね。で、結果っていうのは必ず出るとは限らないです。いい結果が出るとは限らないです。ですので、まあ、いろいろ見てると結果出ないことの方がもしかしたら多いかもしれません。で、そういう時にノンフローになってしまっていれば、パフォーマンスが良くならなくてですね、まあ結果としてうまくいかなくなる、まあ、こんな考え方を辻さんは言われています。なので、そうですね、結果にとらわれず今行うことに集中する、まあ、将来を信じて目の前のことに集中する、あとまあまあ極端なことを言えばですね、目の前のことに全力を尽くしてあとはお任せする、まあ、こんな考え方なのかなという気がしています。私もこの久しぶりにですね、この辻さんの本をですね読み返してみて、もう一度ですね、こんな意識を持ちながら仕事とか生活をしてみられたらいいなというふうに思っています。今日はですね、結果重視型とプロセス重視型についてお話をさせていただきました。皆様、ちょっとあまりまとまった話ではなかったかもしれませんけど、何か皆様の中にですね感じることがあって、何かのお役に立ちましたら大変ありがたいと思います。では今日はこれで終わらせていただきたいと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。